部下を叱る30の方法。その23。管理者を通して指摘をすれば、上司と部下の関係にひびを入れなくて済む。私がアパートに住んでいた頃、真下の部屋の騒音に大変悩んだことがありました。なぜか私が引っ越すアパートでは、隣近所がうるさい。深夜の2時くらいに大声で歌を歌っている女性もいました。そういう時にいつも悩むのはどうやって苦情を伝えるかです。最初に考える方法は、直接相手の部屋に向かって実際に入居者と対面してうるさいですよと注意することです。当たり前の方法ですが、リスクがあります。それがきっかけでご近所との付き合いが悪くなったり、逆恨みされたりするのではないかという心配があります。長く住み続けたいアパートだからこそ、できるだけ穏便に済ませたいと考えますね。アパートとはいえ、一つの建物に共同で住んでいますから、有効的にことを収めたい。すると、なかなか直接対面して言いにくいです。だからとはいえ、我慢するのも苦痛です。そんな時、私が取った方法は、大家から言ってもらうという方法でした。アパートの大家はまさにアパートの提供者です。入居者とはいえ、大家に言われれば仕方がありません。苦情を言ってきた人の名前はあえてぼかします。大家からご近所から苦情が出ていますと言えば、入居者の誰もが気づかずに済みます。一番丸く収まる方法ですね。さて、なぜこの話をしたのかというと、実は職場の上司と部下にも応用できるからです。例えば、上司であるあなたが部下に指摘をするのが難しいことがあります。もちろん、日々の単純な指摘なら言いやすいですが、とりわけ上司から部下にとても言いにくい指示内容があります。例えば、クビにするという話です。会社側からの要求で部下の一人を切らなければならない時があります。それは避けたいところですが、リストラのためせざるを得ない時があります。上司から直接部下に、君はクビだと言えば当然ですが、上司と部下の関係が悪くなりますね。場合によっては逆恨みされるのではないかと思います。妻がいて子供もいる部下なら、なおさら言いにくいです。そういう時には、いい方法があります。さらに、地位の高い管理者から言ってもらえばいい。苦情を公で伝えるように、言いにくい話を部下へ伝える時には、管理者経由で伝えた方が摩擦は小さくなります。管理者から言われたなら仕方ない。上司と部下との関係を悪くせずに逆恨みされることなく、部下にうまく伝えることができるのです。管理者を経由して伝えてもらう。